はい、横になりましたね。じゃあ、冷えないように薄手の掛け布団を。私もご一緒していいですか？今日は私もなかなかできない稀有な体験と言いますか、ああいうことしちゃって疲れてるのと、なんかお客様と離れるのが寂しいなって。じゃあ一緒にお昼寝しましょう。そうだ、あれだけエッチなサービスしちゃったんですから、ちょっとくらい追加してもいいですよね。お客様、もっとこっちに寄ってください。はーい。お姉さんの胸元キュー。はい、聞こえますか？ドキンドキンっていう心臓の音。赤ちゃんを寝かしつけるときには心臓の音が効果的だってテレビか何かで。というのは建前で、私がお客様をギューってしちゃいたいだけなんですよ。すぐ寝ちゃうのももったいないな。考えてみれば、誰かと一緒にお昼寝なんて子供の頃以来ですね。お客様が寝つくまで付き合うのはしょっちゅうですが、こうやって抱っこして添い寝するなんて。なんかいいですね。せっかくですから何かお話ししましょうか。昔話、カチカチ山がいいですかね。それとも三枚のお札。そうでしたよね、お客様の本文はお勉強でした。はい、どうぞ。私に答えられる質問でしたら。うちが酪農をやっている理由ですか？それじゃあやっぱり昔話になってしまいますね。昔、豊乳姫という女神様がいらっしゃいました。姫様は大層子供好きで、父に飢えた赤子がいると聞くとすぐさま駆けつけ、抱きしめあやしながらお乳を恵んでくださったそうです。ところがある飢饉の年、民は食べる米もなく、国中に飢えて死にそうな赤ちゃんがあふれて、豊乳姫は困り果ててしまいました。どんなに頑張っても姫様のおっぱいは二つきりなので、二人の赤ちゃんにしかおっぱいをあげられませんよね。このままではたくさんの子供たちが死んでしまうと悲しみに暮れる豊乳姫に、国つかみの一人、大蔵主の味方、今で言う大黒様ですね。その大黒様が現れてですね、 自分の乗り物の牛を与えて、これを増やし、その乳を民草の赤子に与えるがよいと言われたそうです。それから姫様を報じるうちの社でも、古来牛は大黒様より借り受けた大切な神獣ということで、大切にお世話してきて、あら、かわいいね、キッキ。私も、
Oh.